お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書3章5節と4章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ホセア書3章の学びをしていますが、5節。その後イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。その後イスラエル人は帰ってきてと書かれていますが、その後とは紀元2000年を意味しているのではありません。それがいつになるのかはわかりませんが、彼らは確かに神様の正確な時刻表に従って帰ってきます。彼らが確かに帰ってくるとき、彼らは次のようにして帰ってきます。彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。彼らはあの地に帰りましたが、そしてそこで何が起こっているかは素晴らしいことではありますが、でも彼らが戻ったことはこの予言の成就ではありません。予言には彼らが帰ってくるとき、彼らは神様に立ち返ると書かれていますが、あの地には神様への本当の立ち返りはまだ起きていません。彼らが本当に予言の成就としてあの地に帰るとき、彼らは同時に神様に立ち返ります。イスラエルが主に立ち返っていない証拠がたくさんあります。何年も前に彼らが国としての20周年を祝ったとき、科学がこの地に平和をもたらすと書かれた大きなモットーを掲げました。しかし聖書には平和をもたらすのはメシアであると書かれています。彼らはメシアにではなく科学や経済に頼っています。イスラエルに行っているとても熱心な宣教師が次のような質問を受けました。この地には今日何人くらいの本物のクリスチャンがいるのですか。この宣教師はいくつかの言語を話すことのできる非常に頭の良い人物です。彼はクリスチャンになった大学教授でイスラエルの地で宣教の働きをしています。彼は次のような返事をしました。今日イスラエルには本当のキリストの信者は300人足らずしかいません。この言葉が多くの議論と反論を引き起こすことは私も知っています。なぜならイスラエルの地では何百人もの人たちがキリストに立ち返っていると言っている人たちがいるからです。残念ながらそれは本当ではありません。イスラエルには実際ユダヤ人クリスチャンよりもアラブ人クリスチャンの方が多いのです。イスラエルでの宣教の働きは本当に大変な仕事で、その地にはほとんど宣教師がいないのです。イスラエルは神様に立ち返ってはいません。以上のコメントは、ただし、イスラエルに関してマギー博士がこの箇所の放送をしたのは1980年代であることを念頭に置いてください。それからかなりの年数が経過しているので、この統計はあくまでもその当時のものであることを念頭に置いてください。現在イスラエル人たちがあの地に戻っているのは神様の御言葉の成就ではないと私が主張するのを、もしかしたらあなたは心よく思わないかもしれません。でもこの予言は彼らの期間が御言葉の成就ではないという証拠です。そしてただこの説、あそこの説ではなく、神様の御言葉全体を考えるとき、私たちは今のイスラエルの期間が予言の成就ではないという事実に直面しなければならないのです。人々がこの説、あそこの説と一つの説を取り出して、 イスラエルで起こっていることは予言の成就だというとき、多くのバカバカしいことがその結果として起こります。ちょっと前にインディアナ州からイスラエルで宮を建てるための石を搬送しているという話を耳にしました。もしエルサレムに行ったことがあるのなら、あなたも石はエルサレムに必要のないものであることがわかるはずです。エルサレムは石のゴロゴロした場所にあり、オリーブ山を含むエルサレムの周りのすべての丘は岩だらけです。さて、もしインディアナ州が石を買いたいのなら、どこで石を手に入れられるか私が教えてあげます。イスラエルは自国の石を輸出できたらきっと喜ぶと思います。もう一つのいわゆる成就した予言に関する議論の例は、オレンジがイスラエルで育っていることが、イザヤがその地で育つといった他国の挿し木の成就であるというものです。イザヤ書17章の10節にはこのように書かれています。あなたが救いの神を忘れてあなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。日本語で他国のブドウのつると訳されている言葉が、英語では他国の挿し木、あるいは外国の苗となっています。ところが、画家の中でリンゴとリンゴの木のことを語っていますが、実際それはオレンジの木のことです。オレンジは彼の地で育つのです。そして一部の人たちは、オレンジはそこからスペインに持ち込まれ、その後フロリダとカリフォルニアに来たと信じています。イスラエルはオレンジの育つ土地であり、オレンジの木は他国の挿し木ではありません。全くバカバカしいことです。私たちは神様の御言葉の近くにとどまるべきです。そして今日そこら中にいる予言狂信者にならないようにしなければなりません。終わりの日に、おののきながら主とその恵みに来ようと書かれています。終わりの日はまだこれから将来のことです。終わりの日はイスラエルの国と大患難時代に始まり、キリストの再臨を通って千年王国に至る時を指しているのです。さて、ホセア書4章の学びに入りますが、ホセア書の中でこの時点以降には、預言者の指摘で個人的な生活を目にすることはあまりありません。実際前の章の最後の二つの締めくくりの節から始まって、ホセアの私的な生活は背景に溶け込んで消えてしまいます。そして強調点は今、主と会員を行ってきた不忠実なイスラエルの国の上にあります。私たちはこの書の個人的な部分を去って、4章から14章では、イスラエルの国に対する予言的な部分を取り扱ってゆきます。自分の家庭の中での心痛の経験から、ホセアは今出てきて国全体に語ります。彼は神様が彼らのことをどのように思っておられるかを知っているのです。神様は、彼らは罪を犯した。彼らは姦淫をし、私に対して不誠実だったと言って来られました。そして今神様は彼らを法廷に連れて行かれ、彼らに対する特定の告訴を明瞭に説明され、これらの告訴を証明されるのです。四章のメッセージは、イスラエルが不法と不道徳と、神様の御言葉に対する無知と、偶像礼拝によって有罪であるというメッセージです。この章はイザヤが南王国の民に神様の彼らに対する告訴を詳細に語っているイザヤ書の最初の章と比較することができます。イスラエルのこれら同じ罪を私たちはそのまま自分の国に適用できるのではないでしょうか。例えば日本人はあらゆる偶像を作り、それを拝み、それに仕え、各地の神社の宗教行事は、その地域の商店街の商売と密接な関係があります。 そして私たち日本人は何度大きな災害に見舞われても偶像礼拝から生ける誠の神様に立ち返ってはいません。神様は偶像礼拝をみだらな霊的な淫行であると述べています。日本社会に毎日のように起きているおぞましい犯罪や事件や信じられないような道徳的な堕落のすべての背後にあるのは偶像礼拝なのです。ある観光地では大人だけが入ることのできる安産の神様として大小様々な男性の性器を作った置物を売り、そして拝んでいる場所もあります。神様はあらゆる不道徳の根本原因である偶像礼拝と国とを必ず裁かれます。そして神様はイスラエルが神様のことを何も知らないという事実のゆえに彼らに立ち向かわれます。ホセア書4章の一節、イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ここで彼は三つのことを言っています。この地には憐れみがない、真実がない、そして神を知ることもない。英語では、この地には憐れみがなく、真実がなく、神を知ることもないからだと訳されています。この人々は自分たちの偶像礼拝のせいで洗脳されてしまっていました。神様は彼らに憐れみを示すようにと指示されたのに、彼らはもはや憐れみを示してはいませんでした。神様はレビ記19章の10節で彼らに次のように語っておられました。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。言い換えれば神様はこのようにして私は貧しい者たちの世話をする。そしてあなた方もこのようにしなければならないと言っておられるのです。なぜなら私はあなた方の神、主であり、聖なる神であるからだと神様は言われます。人々はこのことを忘れてしまっていました。この地には神を知ることがなくなってしまっていたのです。そして彼らはもはや憐れみ深くありませんでした。彼らの持っていた宗教は偉大なものだったのですが、今では神様を知る本当の知識がなくなってしまっていたのです。さて彼らが十戒を破っていたことに注目してください。ホセア書4章の2節、ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。これら一つ一つの罪で彼らは十戒を破っていました。出エジプト記の20章には次のように書かれています。13節から16節、殺してはならない、姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。どうでしょうか。もし日本で浮気が重大な犯罪であるという法律ができたなら、おそらく多くのテレビドラマや数えきれない週刊誌がこの世から消えてしまうと思います。どんなに洗練されたドラマや映画や週刊誌や小説が浮気を美しく演出したとしても、聖書は、聖なる結婚の枠の外で行われるセックスは、姦淫であり、神様が裁かれる罪であると断言しています。そして彼らが行っていたこれらすべてのことが、血縁の間でも行われていたのです。神様はモーセの体制の一部にしか過ぎない十戒をイスラエルの国にお与えになりました。でもその中で神様はご自分の御心を示されました。今日の教会は救いの道、あるいはクリスチャン生活の方法として十戒のもとにあるわけではありません。でもそれは私たちがその戒めを破ることができることを意味しているのではないのです。私たちが十戒のもとにいるのではないということは、単に 神様は私たちをより高い水準に召しておられ、私たちが聖霊の力によって生きることができるようにしてくださったということを意味しているのです。でも十回の中に神様がご自分の御心を示されていますから、十回はすべての国の法律の模範です。神様が選ばれ、取り扱われたイスラエルの国が、世界の他の国々に対して模範を提供しているのです。今日、いわゆるヨーロッパにはキリスト教文明があります。その文化は決して本当にキリスト教的であったことはないのですが、キリスト教の見せかけを持っていました。なぜなら、法律が十戒を模範として作られていたからです。神様は言われました。殺してはならない。姦淫してはならない。そして神様が聖書の中で命じられている、その他のこともあります。神様は酒に酔うことを罪とされ、また同性愛を罪とされました。同性愛について語るとき、神様は最も強い言葉を使われます。人々、あるいは個人が同性愛に浸るとき、神様は彼らを見放すと言われます。神様はイスラエルを捕囚に引き渡されました。なぜなら彼らはこのような数々の罪に浸っていたからです。続けてマギー博士は、アメリカの霊的な状況について次のように述べています。今日のアメリカ合衆国にいる私たちも同じことで有罪です。この地には神様を知る知識がありません。街角ごとに教会があるように感じられ、日曜日の朝には至るところで教会の鐘は聞こえます。でも実際に教会に出席しているのはほんの少ない割合の人たちだけですし、神様の御言葉を本当に聞いている人たちはとても少ないのです。私が泊まるホテルや宿屋のどこに行っても、ギデオン教会の聖書が置いてはありますが、それらの聖書がどれだけ読まれているかは私にはわかりません。ギデオン教会では、自分が改心したという多くの手紙を受け取ると報告しています。そのことは神様に感謝します。でも多くの聖書は決して開かれることもないのではないかと思います。私が言いたいのは、無料で聖書が手に入るのにもかかわらず、私たちは実際には聖書を知らない人々の国だということです。今日この地では神様の御言葉は知られていません。例えば少し前にある政治的な指導者がテレビで4つの福音書はお互いに矛盾しているという意見を出しました。彼は間違って聖書を引用しただけでなく、間違って解釈をしていました。私は四つの福音書の中には何一つ矛盾がないことを彼に答えるために同じだけの時間を欲しいと思いました。人があのような意見を述べるとき、その人は自分が神様の御言葉を情けないほど知らないのだということを暴露しているのです。膨大な量のアルコールの消費は私たちの国があの当時のイスラエルと同じ状態であるもう一つの領域です。人々は生活費、政府にお金がかかりすぎると不平を言います。それはすべて本当のことです。でも今日誰が酒に反対して不平を言っているでしょうか。アメリカの労働者の何百万人もがアルコール中毒患者であると言われています。公団はこれらの問題に関して極端に静かになってしまいました。でも私は政府と国とがひどい不道徳に従事し、十戒を破っていると主張しなければなりません。そしてどのような国も国として様々な不道徳に目をつぶってうまくやりようせることは決してできないのです。アメリカ合衆国のハイウェイや通りでの死亡の驚くべき割合が飲酒運転の結果です。私たちの時代、アルコール中毒は病気であって罪ではないと議論されています。そのことについては次のように書いているある医師によって答えが出されていると思います。もしアルコール中毒が病気ならば、これは唯一、 自分の意思によってかかる病気である。これは唯一習慣になる病気である。これは唯一瓶に入って流行してくる病気である。これは唯一何百何千という家族を破壊する病気である。これは唯一犯罪と残虐さを助長する病気である。これは唯一何百何千という車の事故に貢献している病気である。これは唯一許可証によって売られている病気である。これは唯一スーパーマーケットや薬屋や良い評価を受けている小売店で買うことのできる病気である。これは唯一政府によって課税されている病気である。私たちはこれらすべての事実に目をつぶっています。なぜなら酒造業者たちは私たちの国で大きな支配力を持っており、私たちは彼らに洗脳されてきているからです。その結果、私たちの国はもっとさらに低いところに沈んでいっていますと、マギー博士は述べています。今日、新しい道徳と呼ばれているものがあります。でもそれは何も新しいことではありません。イスラエルは同じことをずっと昔、紀元前700年にやっていたのです。彼らはすべての戒めを破っており、神様はそのことのゆえに彼らの有罪を宣言されました。彼らの時代でさえもこのことは新しい道徳ではなかったのです。神様に裁かれ、そのことのゆえに滅ぼされたソドムとゴモラの時代にも同性愛は行われていたからです。今日の立法府は神様の御言葉を知らず、この国の基礎となった戒めを知らない人々で満たされています。そして彼らは性的盗作者たちの生活スタイルを多めに見る法律を通しているのです。リベラル主義の教会は同性愛者たちは罪人ではないと言います。でもイエス・キリストは同性愛者たちに、あなた方は新しく生まれなければならないと言われます。主はあなたをそこから解放することがおできになるのです。同性愛が本当の姿、つまり罪として取り扱われるとき、神様は同性愛を取り扱うことがおできになるのです。イスラエルが有罪判決を受けて捕囚に送られたのと同じように、私たちは国として運が尽きています。ホセア書のここには、神様が国々を裁かれる基準があります。そしてアメリカ合衆国は、イスラエルがそうであったように有罪の状態です。この国の公団は不思議なようにこのことに沈黙しています。そしてその理由の一つは、公団に上がる人々がほとんどホセア書を学んでいないことにあります。ホセアは忘れられた預言者の一人なのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はホセア、ゴメルをもう一度受け入れるように命じられるというテーマで、ホセア書3章5節と4章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。